今日はもう7月の終わりになりました。昨日ある人から聞きましたけれども、あと4ヶ月でクリスマスシーズンに入る。ちょっとギョッとしましたが、まあそうですね、5ヶ月経つと大晦日、まあそんな風に数えれば、そうなのだと思いますけど、時の経つのは早いものです。そして7月も今日で終わりになりました。今日の説教題は、あなたは神の目に尊いです。そしてイザヤ書の箇所を思い起こされる方多いと思いますけど、その箇所も念頭に置きながら今日は新約聖書から見ていきます。特に2人の女性の癒しについての話をしていきます。そしてイエス様がどのように私たちを見ておられるか、イエス様の眼差しを意識しながら今日の箇所をぜひ見ていていただきたいと思います。そして神がどのように私たちを見ておられるか、それは常に愛と慈しみの眼差しです。ペテロが3回イエス様を知らないと言った時の場面は有名ですが、イエス様はそれほど遠くではいらっしゃらなかった。実は3回目にペテロがそれを言った時に聞こえておられた。そしてペテロを見られました。その時の眼差し、それも愛と慈しみに満ちた眼差しだったと思います。イエス様の眼差しは同じように皆さんや私の上にも注がれています。それを意識しながら今日の箇所を見ていきましょう。今日は新約聖書のマルコによる福音書の5章21節から43節まで見ていきます。マルコによる福音書の5章の21節から2人の女性の癒しの場面です。それではお読みしていきます。イエスが船で再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけられた。大勢の群衆もイエスに押し迫りながらついていった。さてここに12年間も出血の止まらない女性がいた。多くの医者からひどい目に遭わされ、全財産を使い果たしたが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの衣に触れた。せめてこの方の衣にでも触れれば治していただけると思ったからである。するとすぐに出血が止まり、病苦から解放されたことをその身に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の衣に触れたのは誰かと言われた。弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに私に触れたのは誰かとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れた女を見つけようと周りを見回された。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。病苦から解放されて達者でいなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょうと言った。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペテロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父母、 それにご自分の友の者だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタ、クムと言われた。これは少女よ、さあ起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。12歳にもなっていたからである。それを見るや人々は卒倒するほど驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また少女に食べ物を与えるようにと言われた。この箇所です。今日申し上げたいことは、この2人の女性だけでなく、皆さんや私も神の目に高価で尊いということです。イエス様はこの12歳の少女、そしてこの12年間も出血が止まらなかった女性を大切に憐れみの目を持って見られ、そして癒されました。今日この箇所から学ぶことを3つ申し上げていきます。3つ我々が覚えるべき真理。第1番目、それは神はあなたの祈りに応えられるということです。神はあなたの祈りに応えられるということ。ユダヤの街道庁、ユダヤの街道教会のようなものですけれども、もっと言うと教会の原型と言っても良いと思います。それをシナゴーグというふうに言います。その街道庁、何人かいたわけで、その中の一人がこの人、ヤイロでした。街道庁というのはどういう働きをするかというと、シナゴーグの行政的な頭と言っていいでしょう。儀式そのもの、礼拝そのものには加わらないんですけれども、礼拝を導く宗教的指導者として加わるわけではないんですけれども、儀式の礼拝の運営に責任を持つ人です。いわば執事のような存在です。適切に秩序正しく全てのことが行われる責任を負うのがこの街道長の仕事でした。でユダヤ人のコミュニティの中で街道長というのは最もシナゴーグで大切な存在ですから、非常に尊敬をされていた人物でした。でこの人物もそうでした。でこの人の娘がもう死にそうになっていました。これはマタイ、マルコ、ルカ3つの福音書に記されています。ですから非常に重要な出来事だったということができるでしょう。でイエス様はどういう存在だったか。イエス様はある意味でユダヤの伝統的な枠から外れていました。でイエス様はさまざまなところを通りながら神のことを人々に述べ伝えておられた。だから伝統的なシナゴグの側からすると、どっちかというと距離を置きたい、あまり関わり合いになりたくない存在でした。でもこのヤイロは自分の娘が死ぬほどの病気になった時に、もうそんなことは言っていられなかった。彼はもうイエス様しか頼る方はいないと思ってイエス様のもとに来ました。そしてひれ伏しました。このさっきの箇所ですけれども、22節読みますと、街道長の一人でヤイロという人が来てイエスを見ると、足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手をやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょうというふうに言いました。このような態度は旧約聖書の中でナーマンという人がいましたが、その人のことを思い起こさせます。ナーマンは素晴らしい将軍でしたけれども、重い皮膚病にかかっていました。そしてその皮膚病はイスラエルに行って、イスラエルの預言者のところに行くと治してもらえるんじゃないだろうかということを聞いて、ナーマンはシリアの人ですけれども、預言者エリシャのところに行きました。当然エリシャは、わざわざこのようなところまでおいでになってくださってありがとうございます、もちろん贈り物とか用意していくわけです。そうやって出てくるかと思いきや、エリシャは出ても来ない。話を聞くと、使いのものをよこしてこのナーマンのところに、偉い人ですよナーマン。そしてヨルダン川、あそこに7回身を沈めてください、7回ヨルダン川の水を浴びてください、それだけ伝えられるんです。でナーマンは、はぁ？という感じなんです。この私がわざわざ謙虚にここのこんなところにまで下ってきたのに、挨拶にも出てこないばかりか、何この汚いヨルダン川に7回水を体を沈めろ、 俺のふるさとにはもっとよっぽどマシな川がある、こんなことはできるかと言って彼は帰ろうとします。帰ろうとするんだけれども、思い直して、まあ、預言者が言ったんだから、これ難しいことやれって言われたらやったかもしれない、だけどそんな水の中へでもやってみようと思って彼はやって、まあ、いわば神の教えにひざまずいて皮膚病が癒されたんです。そういう経験をしました。神のもとに来てひざまずく、それがこのヤイロの態度に見て取ることができます。ルカによる福音書を見ると12歳ぐらいというふうに書かれてますし、先ほどお読みしたマルコ福音書でも最後42節のところ12歳にもなっていたからであるというふうに記されています。でヤイロはそうやってイエス様のところに来たわけです。でイエス様はヤイロの求めに応じられました。あった、じゃあ一緒に行ってあげようと言って出かけて行ったわけです、癒すために。でそこに12年間出血が止まらない婦人病でしょう、その女性の人がいた。ヤイロの娘は12歳、今から12年前だとすると2010年ぐらいですね、2010年生まれの子供が死にかけている。一方で2010年からずっと出血が止まらないで病気になって、お医者さんとかかっても治してもらえない、もうお金もいっぱい取られてもう何もなくなってしまった女性がここにいた。この当時保険はありません。いや今だって保険がない国っていっぱいあります。日本は非常に恵まれているわけです。立法によると出血がこのような形での、まあ、毎月の出血もありますけど、それ以外についても規定があります。レビ記15章の25節から27節にはその規定が書かれています。汚れているとされて人々の間に来ることは彼女は許されませんでした。まして神を礼拝することも、礼拝の場に行くことも許されませんでした。12年間そういう状況であった。だからこの女性は本来であるならばこの人混みの中に来ては来ることは許されない、そういう状態でした。この中で彼女にとって唯一の希望はイエス様でした。だからこの方の衣にでも触れれば治していただけると思ったというふうに記されています。そして群衆の中に紛れ込んで密かにイエス様の衣に触れて行きました。後ろからとあります。でもそーっと行って後ろからイエス様の衣に触れた。ちょっと画像を次のページ出していただきましょう。旧約聖書の民数記15章の38節から、イスラエルの人々に告げなさい、夜々にわたって衣服の四隅に房を作り、その四隅の房に青い撚り糸をつけなさい。それはあなた方のための房となる。あなた方はそれを見て主の戒めをすべて思い起こし、これを行う。そうすればあなた方は自分の心と目の促すままにみだらな行いをすることはない。あなた方は私の戒めをすべて思い起こしてこれを行い、あなた方の神にとって聖なるものとなりなさい。だからイスラエルの人々、今でもそうですけど、少なくとも四隅には房がついたものを着ます。これ次の画像をお願いします。これはネットで見つけたもので、これはネット販売もしているようですけれども、房がついてます。で四隅にはこのように長い房がついていて、そこには青い色がつけられています。これ旧約聖書の規定の通りです。でそれ以外にもたくさんの房がつけられていることがありますが、それはまあエキストラで、少なくとも四隅にはつけなきゃいけない。まあ、大きめのタオルケットみたいな、その四隅に長い房がついて、それをこう肩からかけているというイメージで考えていただければいいと思います。これをユダヤの方々は着ていましたし、おそらくイエス様もこのようなものを着てらっしゃったんだろうと思います。でこの房が意味することは、先ほど意味したように神の戒めを忘れないように、思い起こすようにということでした。でこの房、ツチッとというふうに呼ぶんですけれども、その房の一つに彼女は後ろから行って触ったんです。その時にこれ、ね、翻訳、日本語の訳いくつか見ますね、 我々今日読んだ聖書教会共同訳、この女が後ろから近寄ってイエスの衣の裾に触れるとたちまち出血が止まった。で、新化訳2017では、彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れたとあります。そして ESB 英語の聖書で読むと、 She came up behind him and touched the fringe of his garment とあります。フリンジっていうのは房のことですね。ですから、この房に彼女は触れたわけです。そしてイエス様はご自分から力がブッと出ていくのを感じられた。で、誰かがイエス様に触れたというのを感じられました。そして語られました。私の衣に触れたのは誰か、こう言われるわけですね。で、イエス、まあイメージしてください。ラッシュアワーの山手線状態です。ラッシュアワーの山手線上で、誰が私に触れた、イエス様もいっぱい人いますから、そう、もうみんな触れてますからっていうふうに言うわけです、弟子は。で、まあ、弟子は常識的なわけですね。しかしイエス様が言われたのはそうじゃない。もっと自分のニーズを持って、フィジカルな意味で触れたっていうだけじゃなくて、実存的にエグゼステンシャルに神に、イエス様に触れた人が一人いるというのにイエス様は気づかれたわけです。そしてイエス様はそれが誰か見つけようと周りを見渡されたんです。で、この女性の立場になってみてください。言いたいと思います？これ恥ずかしい病です。しかも12年、周りに知ってる人もいたでしょう。それをみんなの前で言いたくない。彼女はもうそっと去っていきたかったに違いありません。だけれども、イエス様は彼女がはっきりとこれが神によって癒されたんだということを知る必要があるというふうに思われたのでしょう。そのことを求められました。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら、もう震えた、大体律法を犯してここに来てるわけですから、みんなとこ来ちゃいけなかったんです、彼女。だけどそれを犯してきて、イエス様に、ラビに触れて、それも許されたことじゃなかった。だけどそれによって癒された。だから彼女は恐れながら進み出て、ひれ伏し、すべてをありのままに話した、分かち合ったんです、イエス様に。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、病苦から解放されて達者でいなさい、というふうに言われた。それによって彼女は偶然じゃなくて、イエス様によって、神によって癒されたんだということが分かった。そして自分のしたすべてが受け入れられたんだということが分かりました。これは彼女の人生でのターニングポイントになったでしょう。で、彼女とヤイロの共通点は何か、ひれ伏してという言葉があります。22節、ヤイロという人が来てイエスを見ると足元にひれ伏して、33節、この女性自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、ありのままを話した。イエス様の前、神の前に出る態度というのは、恐れとおののき、親しさを感じながらもひれ伏すという心の態度が必要になります。数学の問題を解くんだったら、図書館でもベッドの上でもスタバでも同じようにできると思います。しかし神のこと、神のことに関しては、私たちの心の態度って大切なんです。ひれ伏してじゃないと見えないことがある、ひれ伏してじゃないとわからないことがあるんですね。この2人はそれを持っていたということができます。ヤイロも最初はイエス様にかかりたくなかったんじゃないかと思います。だけど娘がもう死にかけている、もうそんなこと言ってられない、限界だったんです。限界に来てイエス様のもとにひれ伏した。だから神は時に私たちを限界まで追い込まれることがあると思います。神のもとに来ることができるように、神に真剣に求めるように、求めなさい、そうすれば与えられますなんです。神に求めること、心からひれ伏して神様と叫び求める、それがこの二人に見られる態度だと思います。そしてイエス様のうちから力が出ていった。癒しには対価があるんだと思います。イエス様が人を癒すとき、イエス様から力が出ていくんです。そしてイエス様はそれを支払う覚悟を持ってこられた。 罪の救いには対価が必要だったんです。イエス・キリスト、神の一人子の命が必要でした。イエス様はそれを捧げられました。大きな犠牲があるんです。皆さんや私の救いのために、そして皆さんや私の癒しのために大きな犠牲がある。そしてヤイロはすぐに来て癒してほしかった。だけどヤイロの娘は未だ癒されてない。この時点で我々のタイミングで、我々のやり方で、我々の便利なような時に神は全てをなされるわけじゃない。神の時があるということです。2番目、覚えるべき真理の2番目は何か。1番目は神はあなたの祈りに応えられるということでした。そしてイエス様はヤイロの娘を癒しに進んでいかれました。しかし彼女は癒されてはいない。しかし神は働きを完成させられます。いい加減にはされません。だから求め続けなければならないんです。求めなさい、そうすれば与えられますというあの箇所のギリシャ語の言葉、時制で見ると求め続けなさいというふうに書かれています。一回だけ、はい、イエス様求めますで終わりじゃないんです。求め続けなきゃいけないんです。でこのヤイロはひれ伏して求め続けたんです。ヤイロにとっては、ヤイロのになった気持ちでこれ考えてみてください。自分の一人娘が12歳、2010年生まれの一人娘が死にかけている。でイエス様来てくださってた。だけどここでイエス様止まるわけです。もう恐ろしい時間のロスです。ヤイロにしてみれば一刻も早くと思ってました。イエス様はここで止まってこの女性のケアをされた。もう彼女治ってるのに、誰が私に触れたのかということを言われて、話を聞いて彼女にケアをしていかれた。これはどういうことか。イエス様にしてみるならば、この時を逃してはならない、彼女のためにと思われたんでしょう。緊急事態だったのでしょう。だからそうされたのだと思います。でもヤイロにしてみたら、一刻も早く自分の元に来てほしかった。だって自分の娘は死にかけてるんですから、もう一刻を争う状況です。話をね、ヤイロのだったら12年、そうです、もう12年も待ったんだから、あと数時間ちょっと待ってくれませんか、うちの娘死にそうなんです、イエス様来てくれませんか。これ言ってみたら、イエス様、救急車に例えてみましょう。救急車が来てくれた。救急車を自分の娘のところに行っている、その途中で救急車止まって別の人を見つけて、その人の世話をして話を聞いてカウンセリング、イエス様もう行きましょう、お願いですから来てくださいというふうに思われたと思います。しかしそうはならなかった。そしてイエス様がまだ彼女に、この流しの女性に話しておられるときに、街道長の家から人々が来て言いました。お嬢さんは亡くなりました。これは何というショックでしょうか。この中にもお父さんいらっしゃるでしょう、娘さんがいらっしゃる、お父さんいらっしゃるでしょう、あなたのお嬢さん亡くなりましたと言われた時のショック。イエス様、イエス様、どうしてすぐ言ってくれなかったんですかと思ったでしょう。怒ったかもしれない。絶望したことは間違いないと思います。しかしイエス様は言われました。恐れることはない、ただ信じなさいと言われました。そして彼は信じたんだと思います、イエス様のことを。そしてイエス様は3人の弟子だけを連れて行かれました。ペテロとヤコブとヨハネ、この3人、大切な時に連れて行かれたのはしばしばこの3人でした。そして家に着かれました。イエス様、人々が大声で泣きわめいて叫んでるのを見て、家の中に入って言われました。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエス様あざけり笑いました。しかし人々を出して、このお父さんとお母さんと3人の弟子を連れて子供のいるところに行かれました。ユダヤの嘆きは非常に強烈で、しかも細やかなものでした。人が亡くなった時に周りの人たちに知らせるということもあって大声で泣きました。 みんながコミュニティとしてそのように振る舞いました。そして再び墓場に行った時に、葬る時に大声で泣きました。そしてユダヤでは悲しみを表す時に服を引き裂いたんです。それも細かく定められていました。規定に従って心臓のところまで、この辺りまで裂くということが定められていました。へそを越えてはならないということも定められていました。自分の父親母親のためには左側を裂きました。それ以外の人のためには右側を裂きました。女性は密かに裂きました。そして前裂けたところが見えないように後ろ前を逆にして着替えました。体が見えないように。裂いた服は40日着ました。7日目に裂け目が目につくように粗く縫い繕いました。30日後には丁寧に縫いました。そのように細かく規定が定められていた。悲しみについても、そして笛吹きが悲しげな音の笛を吹きました。そのようにして皆で一緒に悲しんだんです。そしてそのようなことがここでも起こっていたことでしょう。人々が大声で泣いて衣を裂いて、そして笛吹きがいて、人々が嘆き悲しんでいる、その場面にイエス・キリストは静かに入ってこられたんです。そして言われました。タリタクム、これは少女よ、さあ起きなさいというアラム語でした。イエス様がこの当時話しておられたのはアラム語でした。新約聖書はギリシャ語で書かれています。だけどこの場面はアラム語で書かれています。マルコはおそらくペテロからこのことを聞いたんだろうと思います。ペテロ現場にいましたから。でペテロが喋っていたのもアラム語でしたから、でギリシャ語で書いてて聖書となっていくこの文章、ここはアラム語にしなきゃいけないと感じたんだと思います。イエス様が語られたあの言葉、ペテロは覚えていました。ペテロは目を閉じた時にイエス様があの場面で、あの大騒ぎしている葬儀の場面で、お父さんお母さん泣いている場面で、少女が横たわった場面で、我々3人だけがいる場面で、タリタクムと言われた、その優しさ、その声、そのイエス様の表情を覚えており、マルコにこのことを伝えたんです。だからマルコはわざわざこの言葉でアラム語でタリタクムと記している。そうしたところ彼女は起き上がって、12歳小学校6年生ぐらいでしょうか、元気な年頃です、歩き出したって言うんです。で人々はもう相当するほど驚いた。それはそうです、死んでたんですから彼女は。例えばお母さんという言葉、私の友人の韓国系アメリカ人の友人、英語で喋っててもお母さんっていうこと、そこだけオンマーっていうふうに言うんですね。お母さんと話してて英語で話してるのに、それはその言葉って気持ちがこもった言葉だから、その言葉じゃないと表せない言葉だから、そういうふうになるんだと思います。同じようにこのタリタクムという言葉、マルコはこれを書きながら、おそらくペテロから聞いたこの言葉を書きながら、ペテロから聞いたあのイエス様の表情、イエス様のことも知ってたでしょ、マルコ。それを思い出していたのだと思います。ヤイロはここまでもイエス様のことを信じ、藁にもすがるような思いだったでしょう。だけどこれを見てイエス様のことを本当に信じたんだと思います。命の恩人、自分の命を助けてもらうよりも大切なこと、自分の一人娘の命を助けてくれたこと。なんという素晴らしい方、なんという素晴らしい技だったことでしょう。それはヤイロが願っていたようにすぐに来てくれて、すぐに癒してくれたのではなかった。死なないうちに来てくれたのではなかった。だけど自分の願うような仕方ではなかった。しかしイエス様はヤイロの祈りに応えられたんです。それをヤイロは経験していきました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。マタイ7の7、ダブル7です。マタイの覚えてください。 求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ルカ福音書でも記されています。 12-9、119と覚えてもいいでしょう。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ヨハネではイエス様こう言われています。 15-7、 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。ヨハネ 16-24、 あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。このように神は言われたことを実現していかれました。働きを完成させていきました。神はあなたの祈りに応えられるということ、神は働きを完成させられるということ、そして最後に3番目に、神はあなたに尊厳を持って接していかれます。あなたの尊厳を大切にされます。ヤイロの小さな12歳の娘も、12年間長血を患っていたこの女性も、同じように大切にイエス様は扱われたんです。ヤイロの方が社会的な地位は上だったでしょう。この女性はある意味でアウトキャストだったかもしれない。12年間ももう結婚もしてなかったでしょうし、社会にも関わっていくことはできなかった。お金もなかったでしょう。でもこの女性にイエス様なんて言ってるか、34節、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。病苦から解放されて達者でいなさい、と言われました。23節、ヤイロは言ってます。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。ヤイロの娘12歳、娘と呼ばれるにふさわしい年だと思います。これギリシャ語でチェックしました。私の小さい娘、これフィガトリオン、モウというふうに、私のっていうのはモウなんですけれども、フィガトリオン、小さい娘っていう言葉が使われています。そしてイエス様が娘を、34節、あなたの信仰があなたを救った。この長血の女性、フィガテル、フィガターという言葉が使われています。この私のちっちゃい娘というのは、この34節の言葉、娘、フィガターから来た派生語なんです。ちっちゃい可愛い女の子供っていう意味で使われている言葉だけど、同じ言葉から来た言葉なんです。イエス様は12歳の可愛いちっちゃな社会的に重要な人の娘も、亡くなっちゃった人の娘も、12年間もひどい目に遭って、もうボロボロになっている人も同じように娘と呼ばれたんです。敬意を持って。そしてイエス様は、あなたや私も同じように敬意を持って見ておられる。あの3回知らないと言ったペテロを見つめられたのと同じ眼差しで私たちを見てくださっている。私はこの箇所を準備しながら、あの人のことを思い起こしました。ザーカイ、ザーカイっていうのは主税人の頭でした。あの大きな町エリコで主税人の、主税所長をしていたわけです。主税人、どういうシステムだったかというと、イスラエルはローマ帝国の端の方の属国でした。そして税金を払わなきゃいけなかった。ローマから来て税金集めるの大変です。だからローマ帝国はこういうふうにしてました。その地域のローカルの人を使って、これだけの額を納めなさい、あとは自分の給料としてポケット入れてもいいから、というふうにしてました。だから主税人は結構な額を自分のポケットに入れて金持ちだったんですね。で、仲間から絞り取っていた。仲間に定められている税金の額よりもよっぽどいっぱい集めて、いくら集めるべきなのか検証の仕方もありません。ネットにも出てませんから、そういうことをやってた。なのですごい嫌われてました。友達はいなかった。お金持ちではあった。 頭の回転は早かった。ザーカイってそういう人だったと思います。でザーカイはイエス様に会うんです、エリコの町 でザーカイは頭の回転が早かった、背は低かったんですけど、まあ、イエス様ここ通りそうだと思ったら、イチジクは大きい木になるんですが、その上に登ります。皆さん最近木に登られた経験あるでしょうか。私はもう何十年もないですけども、小学校以来ないと思います。ザーカイは木に登ります。そしてイエス様が来るのを見る、この辺が、ね、頭の回転が速いし実行力があるところだと思います。イエス様ザーカイを見て、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと言われるんです。ザーカイびっくりしたと思います。自分嫌われてて誰も家に来てくれない、でイエス様どんな人かなと思って見に来て、見物に来てたら自分の名前知ってて自分家に来てくれる。ザーカイ嬉しくて、イエス様騙し取ったものはもうみんな返します、それ以外にも貧しい人に施します、何倍かにして返しますというふうに言うんですね。でイエス様その時何と言われたか、今日救いがこの家を訪れたこの人もアブラハムの子なのだから。あの人に嫌われてどうしようもないザーカイも、嘘アブラハムの子として敬意を持って扱い、その家に来て一緒に食事をし、そこに泊まるというふうに言われる。そのイエス様は皆さんや私を見て、アダムの子孫、イブの子孫、神が愛を持って作られた一人一人として見てくださるんです。だから隣人を自分のように愛しなさいと教えられたんです。そしてザーカイの家に行かれた。ザーカイはもう嬉しかった。同じように神の目に私たちは高価で尊いお互いなんです。12歳の女の子も、12年間長丁を患った女性も、ザーカイも、全ての人は神の目に高価で尊い。だからこの方の愛を受け取って、この方に感謝をし、この方と共に歩みましょう。神は愛以外の動機でなさることは何もありません。そしてあなたや私のことを大切に大切に思い、どうにかして助けたいと思っておられます。お祈りを捧げます。父子聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちをかわいそうに思い、救い主主イエスキリストをこの地上に遣わし、愛を示され、生きるべき道を示され、私たちの救いのためにイエス様は命を捧げられました。そして御父はその悲しみを苦しみを私たちを愛するがゆえに受け取られました。そして神の愛を知り、神を愛するようにと教えてくださいました。隣人を自分のように愛するようにと教えてくださいました。そのような生き方をどうかさせてください。この地において天の生き方をすることができますように、天と地をつなぐ歩みをすることができますように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。